ということでございまして、
はい、
まあね、なんて言うんですかね、はい、私も、いくつや、いくつとか結婚子供できてもうすぐ5年でしょ、
はいはい、
生まれてね、うん、やっぱりちょっとあれですね、まだまだ勉強と言いますか、
勉強
頑張らなあかんなと思ってるんですけど、うんうん、
はい、
今子供がですね、4歳、まあもうすぐ5歳なんですけど、はい、夜寝るときにね、今まで紙おむつで寝れたんですよ、うん、
はいはいはい、
そろそろ、
うん、
紙おむつをね、
はい、
外れるようにという、うん、まあことで、
はい、
まあ、本人がやるっていうことなんで、
うんうんうん、
まあなんか夜寝るとき用の布のおむつみたいなものをつけて寝てるんですよ、
はいはいはい、
だから紙おむつやったら漏れてこないんですけど、はい、そのおむつやったらまあちょっと漏れんのよ、
うんうん、
外から見て、あ、じわっとなってるなっての分かる、
はいはいはい、
そういうおむつを今つけて寝てるんです、
うん、
もう1ヶ月弱ぐらいかな、
うん、
そんなんやってるんですよ、
はい、
で、まあ理想はね、
うん、
おしっこって言ってくれて、
うん、
でトイレ行くという展開が、
はい、
まあ、理想かなと思うんですけど、
はい
はい、まあ、今まだそこまで行ってなくて、うん、でなんか触ったら見て、あ、漏らしてるよみたいな、
うんうんうん、
もしかして持ってる、でその時はもう着替えるんですけどね、
はい、
着替えさす、紙おむつに着替えさすんですけど、
うんうんうん、
結婚してその子供が生まれた当初は例えばその夜泣き的な感じで起きたりとか、
はい、
そこでおむつ替える時はね、
うん、
起きて、
うん、
私も替えたりとか、
はい、
やってたんですけどね、
うんうん、
今、
はい、
全然起きられなくなってるんです全然気づかないんです。
あ、もうその、起きなあかんって思いながら起きられへんじゃなくて、うん、もうそれすら気づかない、
全然気づかない、まあ、だからうちの奥さんも起こしてくれてもいいと思うんやけど、
はいはい、
まあ、気遣ってくれてんのかな、
はい、
分からへんねんけど、もう隣で寝てんねん、でも4畳半の部屋や寝るとかな僕も押し入れのこの襖にもガンって寝返りよう打ってんねんよガンって、もうそんな家ですよ、
はいはい、
ね、でも気づけへんくてもう爆睡なんよ、
うん、
これはいかんなと、
はい、
こんなことばっかり毎晩やってたらね、
う
んうん、またこれ夫婦の仲がただでさえ大変やのに
それは知らんけど、
一生懸命盛り立てていけへんかったらはいはい、はい、やっぱりね、
そうですね、
うん、こんなもうあかんかな、
あなたいつも起きないねって言われますからね、
そうそうそう、もう言われてんねん、ほんで
言われてるんよ、
もうそうよ、4時に今日おむつ替えてたの気づいたって言って、全く気づいてないグーグー寝れたっていう話でね、
はい、
だから言ったよ、もう派手に音出してくれたら気づいたと思うけどな、
うん、
って、
うんうん、
これあかんな、どうしたら気づけ起きれんのかなと思ってね、
でもね、前は気づけてたのになんでなんですかね、
まあ、
今の方が忙しくて疲れお疲れなんですかね、
夜泣きせえへんねんな、
あ、そうか、泣かへんから、
そうそう、泣けへんねん、おしっこじわって漏らしてまま寝てんねん、
あはははは、
起きろよって話あれはさ、トイレって言ってくれてさ、
はい、
一緒にトイレ行くとこまでが意味があんねんか、
はいはいはい、
そのままじわっと漏らしても寝れたら何の意味もないな
確かにね、
そうだよ、それただ紙おむつが布おむつになっただけやん、
そうですね、
でもそう考えたら毎晩おしっこしてんねんな、
うんうんうん、
毎晩洗ってるもん毎晩ちか毎朝洗ってるもん
そうか、
そうなんよ、
効果があるのかないのか、
だから本人が起きてくれやんとな、
まあまあ、ね、そうですね、
あかんねんけどな、
う
んうんうん、全然起きひんわ参りましょう、せーの、らしくあれ、
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
ということでね、
僕が生まれる10年前からアナウンサーやってるんですね、平井さんね、すごいですね、
そらそう、平井さんすごいよ、
ね、
41年ですよ、
レジェンド、レジェンド、
レジェンドですよ、小林睦郎さんなんかもっとそうや
ね、そうですよね、
50年以上やってるんだ
ね、
うん、だから朗読アナウンス教室は平井さんでこんだけジャンジャンが CM 出てますけど、はい、皆さん朗読教室は小林睦郎さんが先生ですから ね、
うん、
小林睦郎さんと一室で一緒に指導してもらえるんですよ、
うんうんうん、
結構瀬戸さん来てますよ、
やっぱそうなんですね、やっぱりね、
昼間見たらもうマダムが集まってね、でもまた小林さんが熱心に教えてんのよ、
うんうんうん、
そんな熱心にするかっちゅうぐらい熱心にやってんねすごいで、
へー、
すごいで、ほんまにスタジオで喋ってる時より熱心ちゃうかっちゅうぐらい
そうなんですね、
うん、あれね、お得な講座やと思いますよ、うんうんうん、結構労働教室とか受講料安いもん、
うんうんうん、
僕も参加したいわ、
僕も参加したいですよ、ほんま、
ね、ただ残念ながらね、平日の昼間なんでちょっと社会人の人がなかなか難しい、
マダムと一緒にやりたいな、
あ、いいですね、マダムいいですしね皆さんいいですよ、皆さんいいですよ、よう分かりませんけどね、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、ということで、
はい、
このコーナーで私シェリーがですね、アシスタント A のラジコ君いろんなことを聞いていこうというコーナーですけども、
はい、
その前に、
はい、
アシスタント A といえばラジコ君といえば、
はいはい、
大阪のですね、うん、茶屋町の方にある放送局のアナウンサー、うん、女性アナウンサー、可愛らしいクリッとした女性アナウンサーが、ね、まあ、1、2年前に結婚して、はいはい、その時多分この番組やってましたよね。
やってましたね。
でよ、まあ、ちょっとちらっと見かけたことがあるみたいな話したじゃないですか。ちょっと離婚したっていうことで
らしいですね、
うん、これチャンスになっちゃいますかということで、いろんなことをですねラジコ君に聞いていきたいと思うんですけども。
怖い番組やな。
なんで怖い番組なんよねえ、ファンですからね、
はい、ね、同い年やから、
同い年やからね、うん、はい、ということで今週は
チェリーさん散髪ってどれぐらいのペースで行ってます？
今ね半年に1回ぐらい。まあ半年に1回、ほんまは3ヶ月に1回ぐらい行きたいですけどね。
僕ね今月に1回行ってるんですよ。
すごいな。え、それ社会人になってからってこと？
大学生ぐらいからかな。
行けてる男です。結構金かかるやん。ほしたら
髪の量が多いんで。
あなた毛量が多いんや。
そう、
幸せやな。ほらもう中学生の時から毛薄かったんよ。ハゲキャラやずっと。
毛量が多いからね、ちょっとまあモサってなってくるんで月1、ほんまはもうちょっと短いペースで行きたいぐらいなんですけど。
そう、すごい政治家みたいな。もうしょっちゅう散髪みたいな。国会内の理髪店でみたいな、切っていますみたいな、うん、
で今までね、もうここ中学生ぐらいから15年ぐらい同じ美容室に通ってたんですよ、
はいはいはい、
その前までは父親に連れられて一緒に、うん、床屋さん、はい、散髪屋さん行ってて、
はいはいはい、
でまあ美容室になって
美容室、え、中学から美容室？
中学校から
美容室。何を色気づいてんねん、あんなもんな、大したこともないのに。そんな
大したことない
よ。どこのあたりの美容室行ってんのよ。
河北のあたり
の。河北だ、よかった、安心した。よかった、俺もうなんか市内中心部のなんかガラス張りの美容室やったらもう収録終わってもう電源切って帰ろうと思った今俺。
15年なんでそこ通ってたかっていうと、うん、ま、第一にまあ人見知りっていうのがあるんですよ僕が。
まあまあね、
新しいところで、ま、
気遣うわな。
こう長いですやん、うん、あの髪切ってもらう
時間って、まあその10分で終わらんからね、
うんうん、でその間になんか気遣っていっぱい話しかけてくれるけど、う
ん、何返していいか分からんよな。
そう、うん、こっちも緊張してるし、もうなんか なんやねんみたいな感じになってしまうんが、
入り口からして気遣うもん。
そう、うん、だからその15年の間に何回かあの別のとこ行ったりとかはしたんやけど、
あのあれやな、リズムの後ろのとか挟んで切り抜いてとか、ホットペッパーで見てみたいな。
そう、ネットで予約したらなんかポイントくれるとか、
ね、そうあるわな。
そんなんやってね、
うん、
やってたんやけども、結局まあそこに戻ってきて、
家屋の美容室に。
そう、和歌山市中心部のそれこそガラス張りの美容室行ったけど、そう、見心地悪
い
って。
そう、あのインスタグラムとかやってる美容室とかもあるじゃないですか。なんか可愛らしい女の子いっぱい写ってますよ、
はいはいはい、
たまに知ってる子出てきたりとかね。
ああ、そうなんですね、さすが顔広いな。
そう、やばいね。
そう、ほんでただまあちょっと15年のずっと行ってたんですけど、うん、まあ、ちょっとこの春に結構なんかその人の入れ替わりとかもあったんで、その美容室が、
はいはいはい、
ちょっとこれは僕も、飛び立つチャンスかなと思って。
あ、中学生の時から
河
北の美容室行ってきたけど、
そうい
よいよ
ちょっと河北からちょっと外へ出ようかなと思って思った時に、うん、まあ、どこで髪切ろうかなっていうのを考えてたんですけど、
はいはい、
僕最近ね、まあ、YouTube とか、うん、それこそ TikTok とかで、うん、ASMR ってあります
よ。マイク？
そう。
なんかエロい。
昔はだからその咀嚼音とか、
そうだからエロいやつやろ。
エロいのじゃなくて、コンテンツマーケットとか、
なんか
エッチなポテチとか食べて、
なんとかとか。
でやね。
え、ジポみたいなやつやろ？
違う。
もう ASMR なんかもう完全にそうやん。ジポ。
違う。
出た時からそうやったよ。ジポみたいな。
健全なやつ。
ジクみたいなやつやん。そんなんしか使ったことない。
でね、
うん、また編集点作られた。うん、
そのまあ咀嚼音とかまあ有名やと思うんですけど、うん、最近ねその顔剃りをする ASMR にハマってて、顔剃りをするっていうかなんかその
ジョリジョリ、
うん、もうとお江戸にあるようなそのおしゃれな美容室とかでなんかその。ああ顔剃りもやってカットもしてなんやかんやしてっていう一連の流れをなんかぼーっと見てるのが最近なんか暇つぶしにやってるんですけど、でそんなん見てたら久しぶりに顔剃りやってほしいなって思って、
うん、あ、顔剃りやってなかったんや。
美容室って顔剃りできないじゃないですか、ないな、
免許上ね。
そうだからほんならちょっとそのいわゆる理髪店
に
行こうかなと思いまして、それもまあ河北になるんですけど、
また河北かいな。
そこ知り合いがやってるところで、
うんうん、あ、すごいいいやん。
知り合い言うと、まあ、その理髪店が親子でやってるんですけど、うん、親子 の、 まあその息子の方、息子言っても多分40代とかかな、
はいはいはい、
が、まあ、知り合いで、うん、ほんならそこ行こうかってなって、そこまあ連絡して行
って、知ってるとこがいいわ、
うん、でももうその店自体は初めて行くとこやし、
うん、
理髪店自体も15年ぶりやから、
そうか、
なんか まあ、緊張するわけですよ。
また緊張してんのかいな。
そう、うん、でまあ、ガチガチになりながら行って、
うん、
でまあ、まあ髪は切ってもうて、前に何回か切ってもうたことのある人やったんで、は
いはい、で知ってるわけよね。
そうそうそう、切ってもうて、
うん、
でさあもう顔剃りやっても
らう。来た ASMR で。
そう、
うん、期待してたからね。
やっぱりね、その ASMR のやっぱりその顔剃りとか する時の醍醐味はやっぱりあの泡立てますやん。
シャカシャカシャカシャカシャカって。 あれ音あるな。そう言ったら
あのなんか世間か何か知らんけど、
あれなんなん、なんかさ、謎よな、なんか白いさ、その、うん、お香の入れ物みたいなとこに何かこう入れるよね、
う
ん、そしたらあったかくなんねんな、あれ。
そうそうそう、
なんなんあれ。
あれでもあれをなんかあの何あの筆筆じゃないか、うん、みたいなやつに多分お湯バーって含ませ て,
あれお湯入れて含ませてんの。
そうだと思うんですけどね。
いや僕はあの昔あったパッて紐引いたらあったかくなる、はい、あのカレーライスみたいにあのなんか
液弁みたいな
やつ、ね、そう発熱反応がこの白いとこにこのやつを入れると発熱するのかと思ってたや
んそんなそんなハイテクなもんじゃない。
いやそうやけど、あの筆みたいなとこお湯もしかかってたらさ、水気でべちゃべちゃするけど、そんなんないで。あれ
いやだからそれでそのなんかそれでその水気をその石鹸の方に移して泡立ててる。
これぜひあの利用紙免許持ってる方は教えてください。
ほんまに教えて
ください。矢渕正さん教えてください利用紙免許
名で、
はい、持ってますから。
ちょっとまた月曜日聞いておきましょう、
はい、あと誰かも利用紙免許持ってる人おったかな。
すげえな、みんな持ってんねん。
いやみんな持ってん
ねん。そのね、泡でカシャカシャするのが楽しみやったんやけど、
うん、カチャカチャカチャ。
そこね、機械で出てくるタイプやったんですよ。
そんなとこあんの。どういうこと、どういうこと。
なんかだから、でもその多分店自体も古いし、機械自体もちらっと見たら結構年季もんやったから、多分昔からそれはあると思うけど。
え、吉野家の自動味噌汁機みたいなこと。
まあみたいな感じ。今だってあの石鹸とかでもあのどっかであの自動で出てくるやつありますよ、まあ、オートディスペンサーみたいなやつ。
まああるけどね。
あれみたいなやつやと思うんですけれども、それをだからその筆みたいなやつに
銃ってつけ
持って行って、うん、それ銃ってつけて顔塗って、それを何回か繰り返してるんですけど、だそんなになんかあったかくもないし、
う
ん、なんか、まあでもまあまあまあそれたらええかとは思って、
それはまあまあ、
そう、うん、思って、まあそこが一個ちょっと残念や
なと、はいはいはい、
あとね、僕まあ子供の時、うん、その15年前
ぐらい前、
うん、までもうその行ったら毎回顔剃りしてくれてたんですよ。
うんうん、まあそれは子供でもするよ。
うん、うん、ただそのやっぱり子供やったら、うん、中学生ぐらいまでしか行ってなかったから、うん、まあその1ヶ月か2ヶ月かに一遍行く、そこでしか顔剃りせえへんかったから、結構そのスッキリ感というか、特別感が結構あった、
あ、はいはい、
あったんやけど、うん、それ、ま、それを期待して、うん、まあ、ちょっとリフレッシュも込めてって思って、
はい、リフレッシュも込めてたん、えらい期待値高いな。
そう、30手前にもう意気揚々と、
ラスト20代で意気揚々と、
うん、って思ったんやけど、うん、やっぱりまあ終わってみたら、
うん、
まあそれはもう今僕も、まあ、マスク生活やから2日に1遍ぐらいやけど、うん、まあでもヒゲは剃るわけですよ、
自分で剃るからね、
うん、なんかちゃうな。
あ、そこまでの顔剃りの気持ちよさはなかったと。
そうそうそうそう、
あ、
まあ、それこそほんま期待しすぎたんやけど、
あ、どん、逆にどんな、その ASMR の動画すごいね、よっぽどその顔剃りに期待持たせるような、う
ん、僕でもね、なんかあのなんか細かい作業するのを見るのが多分好きなんですよ。
あ、
うん、なんかそれをそうなんかぼーっと見てて。
あ、そうなんや。
そうだから、そんなね、だからやってることは多分普通に顔剃りやと思うんですけど。
そりゃそうでしょ、
うん、でね、まあそうなって、うん、結構その期待外れじゃないけど
いや今トークの流れ上は明らかに期待外れを強調してたけど
期待しすぎたなっていう。
あ、期待値が高かった。
反省
な、うん、いやそんなんでもまだマシや。僕なんかメガネ外してるから何も見えてないでね
そうか、確かにね、
ぼーっとしてるだけ。
確かに、
うん、
でもあれ、そのそう顔剃りするときにね、うん、あのなんちゅうかフラットにされたんですよ。
ああ、フラットに、まあほぼほぼフラットになるかな。
そう、
うん、
怖って思って。
そんなしゃあないやんか、そんな。なれ。
フラット。
え、シャンプーは？
シャンプーもフラットでされた。
そうやろ？
うん、
ガーって首後ろに持っていかされんかった？
僕理髪店ってあの
前
行くタイプかと思って。
いやいや、前に行くタイプもあるんやけど、最近は後ろにやるっていうパターンもあって、ね、僕も行ってとこもそうなんやけど、あの時クガーってなるな。うん、
なる。
詰まるわってなるわな。
なる。ここで場所いいかな。
そうそうそう。何年やってもなれへんわ。
そう。って思って、まあ、久しぶりに行って面白かったんで、
あ、
まあ、次もまあ、ね、月に1回切りに行かなあかんから、次はちょっとどこでお楽しみしようかな。
紹介しましょうか、僕が行ってるとこ。
してもらおうかな。
ここから徒歩5分のところに立石利用
近いな。
近い
近い、う
ん、
いいな。
あとね、このからまた近くの別の散髪屋さん、うんうん、北尾さんの行きつけです、
うん すげえ個人情報全部言う。
どこの店か行ってないから。また別の散髪屋さん。ラジオ流れてるわ、岡山放送。僕一回そこ行ったことあるんで、
はいはいはい。
いつも行ってるその立石利用が、あのちょっと大将がね風邪ひいてて休みになったから。
はい、
今度もそこからまた別の歩いて、
はい
はいはい、その別の散髪屋さん行った、
うん。
北尾さんが行ってるとおぼしきところに行ったんやけど、ラジオ流れてた。
そうでもね、僕ねその美容室に行きたいなっていうのもあって、なんかシャンプーしてほしいんです。そのシャンプー
ヘッドスパ、あヘッドスパ、
僕ねめっちゃ頭とか肩とか凝るんですよ。
いやそれみんな凝って、俺もカチコチよそんなもん。
だから、ね、もう毎回だからその美容室に行ってた時はずっと怒られてたんやけど、う
ん、なんて
なんでこんなに固まるんですかって、こうなる前に早く来てくださいみたいな
感じ
で
言われて
っていうのがあるから、
なるほど、
ちょっとそれをやってほしいなって思って、だから次をどっちにしようか、
あ
今迷ってるところで
ございます。マッサージ行ってきて、あマッサージもちょこちょこ行ってんねんやな。
ちょこちょこ行ってる。でもやっぱりね、ちゃうんです、その
あ
シャンプーの時にされるヘッドスパの方が僕は好きやから、
うん、そう、
そうそう。
ヘッドスパ行ってきてよ、ちょっとヘッドスパ専門店に。
そうめっちゃ行きたい。
あんのかな和歌山。
和歌山あるんかな。大阪行かなかないんかな。
大阪行ってちょっとで、ついでにあの抜きのあるお店も続いてきて、すっきりして。
そうしよう、
うん、
それでしょ、
そうしよう。
ほなそれ一回番組で報告します。
僕3000円カンパしますわ。
3000円か。
電車代になるでしょ、南海電車のお金
なるの、さあさあ乗れるの、
はい、そうそう。であの豚まん買って帰ってきてください。
そうしよう、
ということで参りましょう。裏和歌山、間違えた、参りましょう裏和歌山放送ニュース。ちょっと動揺してしまいました。下ネタで収めようとして実は動揺してしまった。3000円、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
謎の白い粉、
怖
怖いですね。あのねこの前ねブルースタジオで、
はい、
木曜日やったかな、
うん、
僕木曜日結構あの夜スタジオで収録やってるんですけど、
はい、
なんかパッて入っていったらなんかスタジオの椅子のところになんか白い粉みたいな、なんか小麦粉みたいな、
うん、
はったい粉みたいな、そういうのがなんかまあ、ばらまかれてはないけどなんかちらほらと
ちらほら
そのスタジオ周りそのちょっと宅の周辺とか、
はいはい、
その椅子とかにあって、はい、何なのかなと思って分かれへんね、
うん、
でまた黒川さんが大福でも食べたのかなと思って、
うん、
スタジオね、
はいはい、い
ちご大福とか、
はい、
まあそれはないわなと思って、うん、ただそれこと自体はもう忘れてたんよ、
はい、
まあ、僕はそれをパッと吹いてね、
はい、
パッパッとして終わってたんやけど、
うんうん、
今日かな、
はい、
Aスタ、
はい、
でまあ、生放送あって、
はい、
合間のコーナーにちょっと立ち上がって他のことして戻ってきたら、
はい、
また粉が椅子に白い粉があれこれあの時の粉ちゃんと思う、
うんうんうん、
これ何なんやと、
うん、
分かれん謎の白い粉がスタジオに噴霧されてん、ね、
それでもジリさんはその一回座って、うん、やってほんで立ち上がって戻ってきた時に粉を発見したわけです。
そうそうそう、俺か
そうちゃん。
だ俺粉ないで小麦粉みたいな粉よ。分かれへん。だからどこから発生してる
何なんやろう
粉なんかはまだ分からないです、
はい、
今ちょっと謎をちょっと今追いかけてますんで
調査しましょう、
はい、また皆さんちょっとヒントあれば教えてください。それぞれのゴールデンウィークパート2ということで、最初アナウンサーのゴールデンウィーク、
はい、
みんな大好き最初アナウンサー、うん、紀州のスミレーナこと、
はい、
ちょっと忘れてましたけど紀州のスミレーナこと最初アナウンサー、
はい、
ゴールデンウィーク何したかというと、
うん、
勝浦紀南方面へ行きまして、
はい、
生マグロを食べる、
いいですね。
そして、串本のあのマンコウで、
はいはい、
カツオ茶漬けをいただきまして、
うん、
紀南を満喫と。
いいですね、
すごい情報でしょ、
うん、
一級の情報です。ホテルどこ泊まったかまではちょっと聞き出せなかったです。
あ
ちょっと興味あったんですけど、あんまりとセクハラになったらあかんなと思って、はい、あんまり深掘りしすぎても、
ね、
なんか危ないおっさんになって、うんうん、またキモいってなったらあかんのでね、我々存在だけで気持ち悪いはずですから余計なこと言ってその言動でまで肝がられる必要もないわけだとね必要以上に
そうです ね、
だそこはちょっとわきまえないと、
はい、
我々おっさんチームは、新人の F さん、
F さん、
ね、新人社員新入社員が
2
人入ってまして、
はい、
まあ、2人ともあの、放送現場系じゃないんでね、
うんうん、
1人は営業で1人は編成にいてるんですけど、
はい、
F さん、
うん、
みんなで食事してたんですよ、ランチね、
はい、
してたんですって、
うん、
であのなんかそういう会話でねなんか嫌いなもんあんのみたいな話あるでしょ、
はいはいはいは
い、いや嫌いなものは言えないですって言って、
ね、嫌いなもので一通りトークせなあかんって思ったんですかね。
ああなあ難しいなあ嫌いなもんって言われてもな確かにまあないじゃないけどね別に
あ、
うん、まだまだこれからの新入社員伝説もご報告していきたいです ねもうあんまりないんですけど、
はい、
Google ロケーション
はいはい、はい、
ってあるじゃないですか、
はい、
あれって今更なんやけど、うん、俺の行動が全部記録されてるんやな。
あ、そうですね。
何時何分、
はい、
マンション発。
あ、それも、あ、そうか、位置情報、そうか。
何時何分和歌山放送、あ、何時何分セブンイレブン、
怖、そこまで全部。
それが遡って何年分もあんねやんか、これすごいなと思って。そんな振り返ってさ、自分のデータを取ったことなんかないけど、
はいはいはい、
この携帯電話には全てそれがあんのよ。
怖いですね。その携帯電話に入ってるってことは、もうそれは Google 本社が把握してるってことです
か、ね、それは。まあ Google 本社が別に僕がねこいつ一日ずっと会社におんなとかさ、そんな言われてもかめへんねんけど、これは 困ってもないけどさ、すごい機能やなと思って。
確かにね、
ええ、
ちゃんと見たことないですわ、そこまで。
いや、見た方がいいで、
ね、
でもなんかそのめっちゃ移動してる時はもちろんあるんよね、はいはい、例えば取材の下見で白浜行ったとか、はい、この日はよう移動してるなと思うけど、パッてまた別の日見たら、うん、マンション、会社マンションで何時から何時まで会社におったかもバッチリ記録されてる、はいはいはい、もう分単位で、
はい、
そしたら長いなとかさなかなか引くで、この Google ロケーションという機能。これ誰が得すんの、これ何なん、誰のための
確かに、ね、
誰のためのこれアプリなん、 Google ロケーション、
ね、
何のメリットもないやん俺。
それはね、それはあの楽しいカポーがね、
うん、
この時こんなとこ行ったねとか、それを一緒にカポーがお話し合いするために
あるんちゃいます。そういうことか、
うん。
でも僕住んでるマンション、そのマンションの中になんか登記してんのか、なんか謎のなんかこう事務所みたいなのがあって、
はい、
僕ずっとその事務所にいてることにされてたんや、ずっと何年間もいや俺そんなとこ出勤してないし、
ちょっと嫌やな。
そうそうそう、違うやろと思ちゃんと訂正しておきました
ね、はい
はい、ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。